朝鮮と妖精としての主の言葉、そして第4番目、大いなる喜びの源としての主の御言葉であります。まず第一に、計り知れない宝庫としての主の御言葉についてちょっと考えたいと思います。まあ、この119編の中で何度も繰り返し、聖書は神の御言葉であると明かしされています。私はあなたの御言葉を喜びます。結局、ダビデにとって聖書とは神の御言葉そのものであると彼は確信したのです。この161節から168節の間だけでもダビデは8回も神の律法、神の証、神の戒め、神の御言葉が大切であると言っています。もちろんダビデは3000年前、聖書のほんの一部分だけしか持っていなかったんです。けど、私たちは主の御言葉を完全な形で持っています。まあ、今日聖書の66巻が主の御言葉として私たちに与えられています。まあ、聖書とは主の書かれた、まあ、我々に与えられている、まあ、手紙のようなものです。この66巻は40人の男の人たちによって、まあ、書かれたものです。この人たちの背景は、まあ、いろいろと違っていました。それはちょうどその人たちの経験や能力が違うように違っていました。そしてまた彼らは同じ時代に生きていたわけではなく、まあ、聖書を書くために大体1600年間かかったのです。ですが、書いた人々は、まあ、一緒に相談して、神について何を書こうか。人間の堕落について、人間の救いについて何を書きましょうか。将来について、やっぱり同じことを書かなければどうしようかと相談することができなかったんです。同じ時代に生きていなかったからですけども、みんな全く同じことを書いたんです。結局彼は、よく考えて勉強して、そして、まあ、一つの発表として書いたなのではない。主はこういうふうに書け、ああいうふうに書けと命令したから、まあ、仕方がなくて書いちゃったんです。聖書としての古文だと誰も思ったことがない。ですから、確かに人間によって書かれたものですけども、主の御言葉です。従って、時代遅れになりません。聖書とは人間に与えられている最も素晴らしい宝物です。ダビデはそれを感じました。前に話したように、いわゆる人たちも聖書の大切さを分かりました。パウロはテモテ第2の手紙3章16節に、聖書はすべて神の霊下によるものですと言ったのです。人間の作った作品ではない。ペトロも、まあ普通の漁師だったんですけども、彼は次のように書いたのです。ペトロ第二の手紙1章21節。予言は決して人間の意志によってもたされたではなく、聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったのですと書いたのです。まあ彼は単なる管のようなものに過ぎなかったのです。ですから聖書は まさしく主の言葉と呼ばれるのです。主が我々に与えてくださった言葉はただ一つの過ちもありません。主は完全であり、御言葉も完全です。まあ、天国行ってから必ずまた聖書を学ぶようになると思うんです。まあどういう研究になるか想像できません。校長先生はイエス様だから。もう楽しく楽しくしょうがないと思います。結局、いかに素晴らしいものであるか、その時初めてわかるでしょう。今、いろいろな言葉に訳されているし、まあ、変な訳し方ももちろん必ずあると思う。けども、聖書一つ一つの言葉は考えられない重みのあるもので、 素晴らしい内容を持つものであります。まあ、聖書とは主の御言葉です。この主の御言葉に疑問を持つ人ももちろんいます。その人たちはどういう人たちであろうかと言いますと、羊、飼いのない羊のように方向を失い、自分勝手にやっています。そして最も恐ろしいことは羊飼いを持たないことなのではないでしょうか。神の御言葉を正しく認めている人は、ただ単に明確な基準を持っているだけじゃなくて、よく羊飼いを持っているものであります。まあ、聖書とは本当に計り知れない宝物です。第2番目、大いなる提供としての神の御言葉についてちょっと考えたいと思います。まあ、ここでもう一度言いたいことがあります。それは聖書の中に私たちが救われるため、清められるため、従うため、奉仕するために必要なすべてのものが提供されているということです。前に言った手元第2の手紙3章の中5節中6節において主の御言葉は知恵を与え救いを受けさせる力であること、しかしまた主の御言葉は教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益であるということが私たちに語られています。ダビデはこのことを学んだよりも体験的に知るようになりました。ですが彼の書いたものは一つの教えよりも自分の証です。ダビデは大いなる獲物として神の御言葉について語ったのです。まあ、主の御言葉はダビデにとってあるよる富以上のものでした。このことでの関係で、まあ、5つの真理を述べたいと思います。第1の真理は、主の御言葉が謙遜をもたらすということです。御言葉を通して、ダビデは謙遜になったと言えます。まあ、御言葉とは一つの鏡のようなものだと言っているんです。結局自分の惨めさを知るようになります。161節、ダビデは私の心はあなたの言葉を恐れています。多くの人々は聖書を読みながら聞く耳を持たず、自分の考えていることを大切にするなのではないでしょうか。これこそ悲劇的です。したがって、まあ、主の最大の敵はいつも聖書学者たちでした。考えられないことなんです。結局読んで分かったと思い込めばおしまい。読めば読むほど小さくにならないと全くおかしい。モーセの経験について出エジプト記の3章に次のように書く記されています。出エジプト記の3章を見ると次のように書かれています。旧約聖書のちょうど90ページになります。90ページです。3章の2節から6節までお読みいたします。すると主の使いが彼に現れた。芝の中の火の炎の中であった。よく見ると火で燃えているのに芝は焼き付きなかった。モーセは言った。なぜ芝が燃えていかないのか。あちら行って、この大いなる光景を見ることにしよう。主は彼が横に行って、見に来るのをご覧になって、神は芝の中から彼を呼び、モーセ、モーセと仰せられた。彼は、はい、ここにおりますと答えた。神は仰せられた。ここに近づいてはいけない。あなたの足の靴を脱げ。あなたの立っている場所は聖なる地である。また仰せられた。私はあなたの父の神、 アブラハムの神、イーサクの神、ヤコブの神であるモーセは、神を仰ぎ見ることを恐れて、顔を隠した。まあ、こういう恐れを持つことこそが大切なのではないでしょうか。イサヤという預言者も同じことを経験した結果として、まあ、次のように書いたのです。イサヤ書の66章の2節の後半、まあ、主の、言われた言葉です。私は目を留むる者はへりくだって、心を砕かれ、私の言葉におののくものだと。まあ大切なのは、へりくだること、砕かれること。主の前、また主の御言葉の前におののくことであります。主の御言葉は、砕かれた霊と、誠の謙遜を与えることができるのです。御言葉だけできる。人間は謙遜になろうと思っても何にもならない。謙遜そうになっても、やっぱり主の目から見ると本物ではありません。主の御言葉は砕かれた霊、本当の謙遜を与えます。それですから私たちは主の御言葉をどれほど必要としていることでしょうか。第二の真理は、御言葉が誠実さをもたらすということです。ダビデは、前に読んできてもらいました、119編の163節に、私は偽りを憎み、忌み嫌い、あなたの御教えを愛していますと明かししたのであります。100% 真実で、正直で、透き通った性質を持ちたいという切なる願いがあるときには、それは何と大いなることでしょうか。まあ、ゆうべは渋谷の集会で、山本貴子姉妹、ちょっと明かししてくださったのです。手に召された、まあ、秋代兄弟のことについて彼女は、次のように言ったのです。まあ、ある日彼女は見舞いに行ったとき、まあ、雨下がる何日前だったんですけども、まあ、やっぱり全く違う様子だったんですね。透き通っていて輝いていた。結局それを言うことができるのは本当に素晴らしいなのではないでしょうか。普通の人間は透き通っていないよ。何を考えているかさっぱりわからない、つかめないし、まあ人間は偽善者なんですけども、明代兄弟はやっぱりもうちょっとイエス様の前に出るようになる、もちろん分かったし、まあいろいろなことも告白したそうです。そうしないとダメ、まあ結果としてなんと透き通ってる人間だ、なんと考えてる人間だと姉妹は明かしせざるを得なかったのです。まあ、これこそがやっぱり御言葉の働きの結果です。ダビデは、詩編の34編の中3節、中4節の中で証しをしておられます。悪を離れ、善を行い、あなたの下に悪口を言わせず、唇に欺きを語らせるな。平和を求め、それを追い求めようとあります。また、111編、ちょっと見てみますかね。111編の3節からお読みいたします。まあ、ダビデの気持ちを、心の奥底を、知ることができます。101編の3節からお読みいたします。詩編の101編。